今日から受難週に入ります。聖書の箇所はまた特別なところとなります。今日はマルコの福音書10章の32節から45節の箇所となります。ここには先頭を立って歩まれるイエス様の姿があります。32節を見るとエルサレムに登る途上であった。イエス様はいよいよこの十字架にかけられるわけなんですけれども、しかしそれでもイエス様は弟子たちの先に立って行かれたというこの姿があります。弟子たちは驚き、ついていく人たちは恐れを覚えた、非常に不安な思い、そしてまたこの悪い予感を彼らは感じたんですけれども、それでもイエス様は先頭に立って歩んでいかれる。なぜか、イエス様の目的はまさに十字架にかかって私たちの罪を許すというのが最大の働きであったわけです。そしてまた死の中から蘇られて勝利が与えられる、この十字架と復活、これなくしてイエス様の地上の働きはないということになるわけです。そしてイエス様はそのことを33節34節で語られているわけなんですけれども、祭司長や律法学者たちが自分を死刑に定め、しかし人の子、これはイエス様のことですけれども、3日後によみがえるということを明確に言われたわけです。そういう中で、ゼベダイの息子たちヤコブとヨハネが37節を見ると、栄光をお受けになるとき、一人があなたの右に、もう一人が左に座るようにしてください。イエス様がこの天国に行かれたら、自分はそのイエス様の右、そして兄弟は左に、もう二人がそういうことを願ったわけなんですけれども、イエス様はこの38節を見ると、私が飲む杯を飲み、私が受けるバプテスマを受けることができますか、そのように尋ねられたわけです。イエス様が飲む杯、受けるバプテスマ、それはもう十字架のことを意味しているわけなんですけれども、彼らはそれを理解することはその時はできなかったということであるわけです。そしてイエス様は42節のところを見ると、この異邦人の支配者と認められている者たち、それはもう神様のことがわからないという人たちなんですけれども、そういう人たちは横柄に振る舞い、権力を振るうとイエス様は言われたわけです。しかしあなた方はそうであってはならないと言われました。43節を見ると、あなた方の間で偉くなりたいと思うのは皆に仕えるものになりなさい、そのように言われたわけです。偉くなりたいと思うならば皆に仕えなければならない。この仕えるということは給仕をするということです。食卓に並ぶときに、食べる人はテーブルに座って、そしてご馳走を食べるんですけれども、使えるもの、給仕役っていうのは食べない、むしろテーブルに座っている人に食べ物を与える、そういうものとなりなさいとイエス様は言われたわけです。44節には、あなた方の間で先頭に立ちたいと思うのは皆のしもべになりなさい。まさにイエス様はそのようになされた。このエルサレムを登るときに弟子たちの先に立って行かれた。それがもうイエス様の姿であったわけなんです。そして皆のしもべになられた。最後の晩餐のときには弟子たちの足をこの洗われるということがあったんですけれども、まさにイエス様はしもべとなってくださって、それどころか45節を見ると、多くの人のための贖いの代価として自分の命を与えるために来たのです。それがイエス様の目的であった。贖いの代価、何の代価か、それは私たちが罪を犯して失敗をした、その償いをするためにイエス様は自分の命を与える、自分が犠牲となって自分が死ぬためにこの世に来たと言われたことであるわけです。このことによって私たちは罪が許されて、そしてまた 天の御国においてはイエス様と一緒に食卓に着くものとなる。最後の晩餐、弟子たちはイエス様と食事を共にしましたけれども、しかし彼らもまたイエス様のために命を捨て、そしてまた復活の栄光に預かった。また私たちもこの信仰によって、私たちは喜んでこのイエス様に仕えていくことができる。そしてそれだけではなくて、またお互いの間で皆に仕えるものになる。私たちはそのことを心に覚えたいと思います。イエス様は、誰でも私についてきたいと思うなら自分を捨て、自分の十字架を負って私に従ってきなさいと言われましたけれども、私たちはこのイエス様の十字架を覚え、そしてイエス様は命を捨ててくださり、代価を払ってくださった、贖い取ってくださった、そしてまた天の栄光の御蔵に共に仕えてくださる、そのことを信じて、私たちもイエス様のように仕えるもの、また与えるものとなりたいと願います。